ニッポン放送ポッドキャストステーション。
菊池由美のワンダフルトゥモロー。ワンダフルトゥモロー、菊池由美です。この配信は私菊池由美が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話、さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題、そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです。大好きなワンコニャンコにちなみまして毎月12日に更新してお送りしています。新年度がスタートしましたね。私も心新たに新入生や新社会人のようなフレッシャーズの気持ちで改めてこの番組頑張りたいと思います。私の新社会人1年目は幼稚園教諭としてスタートしたことですかね。昭和真っ只中、今のような時代ではなく、ただひたすらガッツ、やる気、若さを求められていたので、まあ、それが当たり前だと思っていたけれど、今考えると勤務外のことも多少あったかなって感じですね。でも、もう本当に朝から晩まで働いてました。厳しい職場でしたが、子供たちは可愛かった。私は3歳児の年少さんのクラスの担任で、ベテランの先生と一緒に組んで、担任をやってたんですけど、桃組さんだったんですけどもね、初めて保護者と離れて暮らす3歳児ですから、まだもう赤ちゃんみたいな感じなんですよ。でもその赤ちゃんたちがどんどん成長していくのも本当毎日見てて楽しかったです。未だに年賀状のやり取りをその3歳児のクラスの年少のあの子としてまして、今は中学校の先生になって、今中学校の先生になって頑張ってます。菊池先生見てますよ、インスタ見てますよ、みたいなのをねいただいて、そういうやり取りがあります。ありがたいです。ありがとうございます。まあ、私から何か言うのはね、アドバイス的なことは本当おこがましいんですけれども、まあ、毎日ねこんなに環境が180度変わってしまってきついと思いますね。そして一人で戦わなければいけないとなってしまいます、社会人になると。だけど、まあ、体壊すまですることではないし、生理的に無理ってなったらもうそこから離れる、それは逃げではなくて道を変えただけという、その選択を選んだ自分を逆に褒めてほしいですね。頑張ってください。無理せずに頑張ってください。ワンダフルトゥモロー、今回もワンダフルな情報を分かりやすくお届けしたいと思います。菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください。最後までぜひお付き合いくださいね。菊池由美のワンダフルトゥモロー。菊池由美のシネマワンダフル。私が独自の観点から名作に光を当て、ストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです。先月行われた第96回アカデミー賞、日本作品では君たちはどう生きるかが長編アニメ賞、ゴジラマイナスワンが視覚効果賞を受賞しましたね。日本映画がアカデミー賞の視覚効果賞を獲得したのは史上初の快挙。ゴジラマイナスワンの制作費は1000万ドルから1500万ドル、およそ15億円から22億円ほどと言われてますが、これは以前作られたハリウッド版ゴジラのわずか10分の1程度なんですね。特撮由来の古典的なトリック方法と最新技術を融合させ、たった35人の VFX チームで作り上げられました。現在ハリウッドの制作費は2億ドルから3億ドル、これ日本円にしますと300億から400億、もっと言うと500億円が当たり前。この差は一体何でしょうね、本当にね。 で VFX も数百人規模で構築されているのが今のハリウッドね。ということはですよ、今回のこのゴジラの受賞はもう世界的に見て本当にコスパの良さが話題になってるっていうのはなるほどなと思います。このコスパの良さかなり評価されたようです。ゴジラ俳優としてはね、これほど嬉しいことはないですね。で早速山崎監督はついに CAA とエージェント契約を結んだそうで、 CAA というのは、ハリウッド大手のエージェンシーですね。で、ブラピ、トム・ハンクスとかスカーレット・ヨハンソンとかメリル・ストリープとか、日本人だと西島秀俊さんとか浅野忠信さんが所属しているエージェントです。 CAA 今後ね、どんな山崎監督はハリウッドと映画を作っていくのでしょうか。こちらもとっても楽しみです。ということで今回ご紹介する映画は8年前の第88回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した作品、エックスマキナを撮ったアレックス・ガーランド監督と A24 がタッグを組んだホラー映画です。今日ご紹介する映画はこちら、メン、同じ顔の男たち。とあるアパートのリビング。鼻から血を流したハーパーはベランダの外を見る。彼女の夫、ジェームズがハーパーを見つめながらベランダの上から下へ落ちていく。現在、ハーパーは郊外の豪華なお屋敷に到着。広くて美しい庭にある木にはリンゴがたくさんなっていて、ハーパーは思わず一口かじる。お屋敷にはオーナーのジェフリーがいた。かじられたリンゴを見つけ、リンゴ泥棒ですね。いけません、禁断の果実だ。あ、すみません、冗談です。好きなだけ食べてください。そんな会話をしながらお屋敷の中を案内するジェフリー。彼はなぜ一人きりで泊まるのか不思議がって尋ねるが、ハーパーは適当にごまかす。フラッシュバック。夫ジェームズとの別れ話。夫はハーパーと別れたくないと言いながら激怒している。
それは脅しだわ。だから私はあなたと離婚したいの。
泣き叫ぶハーパー。再び現在、気分を晴らすためハーパーは森を散策していたが迷子になりかける。その時誰かが立っていることに気がつく。道を尋ねようとするが様子がおかしい。その人物は裸の男性だった。急いでその場を離れるハーパー。再びフラッシュバック。アパートメントの1階、夫が柵に手を突き刺し頭から血を流し、足は完全に折れている。変わり果てた夫の姿。次の日、ハーパーが昨日見かけた裸の男が庭に現れた。玄関を見るとドアがなぜか少し開いていた。急いで彼女はドアを閉めたが、郵便受けから手が。フラッシュバック。口論の後、夫に顔面を殴られるハーパー。現在、すぐに警察がやってきて、先ほどの裸の男は拘束される。気分を変えたいハーパーは教会へ。そこで出会う司祭と少年。さらに、パブで出会う男たち。次第に、ハーパーは、この村が何かがおかしいと気づく。得体の知れない恐怖が 徐々に正体を現し始めるのだった。では私菊池由美がおすすめするワンダフルポイント、不穏で不気味、タイトルの意味に気づいた時の怖さたるや。でもハーパー役のジェシー・バックリーとジェフリー役のロニー・キニアが素晴らしくて、最終的には見られてしまう A24 らしさ満載の作品。かなりグロいシーンもあるので見る時間帯は気をつけた方がいいかもしれません。またいわゆるアダムとイブ要素も強いので、こういう話が好きな方はいろいろと考察しがいがあるのではないでしょうか。監督のアレックス・ガーランドが脚本も手がけていますが、もともと脚本家としての評価が高い方なので本がよく練られているなぁと感じました。ガーランド監督はダニー・ボイル監督とタッグを組むことも多く、このコーナーでもご紹介したゾンビ映画の超名作28日後でも、脚本を担当していますが、現在ボイル監督、ガーランド脚本で28日後の続編制作が進んでいるそうです。28日後はオッペンハイマーでアカデミー賞主演男優賞を獲得したキリアン・マーフィンが主演でした。キリアンも続編に何らかの形で、制作組織なのか出演なのか、どんな形なんでしょうかね、この何らかの形で関わると言われています。こちらも超楽しみです。シネマワンダフル、今日は面同じ顔の男たちをご紹介しました。次回もお楽しみに。菊池由美のワンダフルトゥモロー。アニマルトゥモロー、ここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さてアニマルトゥモロー、オープニングでも話しましたが、新年度新たな気持ちで頑張りますということで、今回は原点に帰りまして、私が所属しております動物愛護の啓発活動を行う団体、一般社団法人フリーペッツについてお話しさせていただきたいと思います。これまでも折に触れてフリーペッツとはどんな団体なのか、命の教室って何という話をしてきましたが、初めてこの番組を聞く方もいらっしゃると思いますので、改めて私たちの活動を知っていただければと思います。一般社団法人フリーペッツは、ペットと呼ばれる動物たちの命に責任を持つ人を増やすために、動物愛護の啓発活動を行う団体です。2010年春から音楽家の坂本龍一さんを中心に、その他十数名のクリエイターによって結成され、活動がスタートしました。私が参加したきっかけは、一人で地域ネコ活動をしている最中、これはもっと広くこの活動をより多くの方に知ってもらった方がいいと思った矢先に、飯田元春監督の犬と猫と人間とという映画が上映され、飯田さんを通じてフリーペッツを知り、飯田さんにご連絡してフリーペッツのイベントに行って、フリーペッツのメンバーの作家の渡辺真子さんをご紹介いただいたことがきっかけです。そこから一緒に活動を始めさせていただきました。音楽イベントをしたり、オンラインで動物愛護法の改正に向けて署名の呼びかけをして、およそ3万人分が集まってそれを環境大臣に提出したり、または街頭で署名活動を呼びかけたり、ペットの問題を取り上げたオリジナルビデオ、春の日というアニメーションを作り、こちらは絵本化もされました。 ハルというワンコが子犬の頃は家の中で飼われていたのに、体が大きくなると庭につながられるようになります。寂しくてワンと吠えるとダメと叱られぶたれます。雨の日も暑い日も、雷が鳴っても雪が降ってもそこにつながれたまま。ある日、久しぶりの散歩に連れられ、嬉しくてウキウキしていると、着いたのは愛護センターでした。春はそこに置いて行かれたのです。1日目2日目3日目に春が迎える最後とは、というお話です。こちらは YouTube にもアップされていますので、ぜひご覧いただきたいです。その他、ワンコのしつけ教室やアニマルコミュニケーションのイベントだったり、いろいろなイベントを行ってきました。フリーペッツの活動の目標ですが、ペットと呼ばれる動物の命や幸せに責任を持つのが当たり前という空気を世の中に広げていきたいということなんですね。そのために様々な活動を行っていて、その一つが全国の小学校や中学校、その他、呼ばれたらどこでも行きますというフリーペッツ命の教室です。先ほどご紹介した春について、こちらを命の教室の中でアニメーションを流すんですね。でも春は飽きたら捨てられるおもちゃではなく、私たち人間と同じように命があり感情がある生き物なんですよ。人間が自分たちの生活を豊かにしようと飼い始めたペットが、春と同じように手放されたり、行き場をなくし途中で命を終わらされてしまう、そういういわゆる殺処分、それを減らそうとする活動です。それを減らそうとする呼びかけを行っているのがこの命の教室なんですけれども、年間ですね、今2022年から23年にかけて殺処分された数は年間11,906匹です、ね、この殺処分という言葉を使ったり、そういう現実を知ってもらうのが命の教室です。こういうペットの命を通して、子どもたちに命の大切さ、他者への共感、そして責任について考えてもらうことを目的にしたプログラムです。フリーペッツの命の教室では、これが正解ですということを子どもたちに提示することを目的にしておらず、子どもたち自身の気づき、共感する、行動するという自主性を育むきっかけを与えられればと考えています。フリーペッツの命の教室に、こちらはまず犬を飼ったことがある人も飼ったことがない人も、まず犬を飼うのに必要なものを想像してみようクイズを始めるんですね。そこからまず始めます。そして犬猫の表情クイズ、そしてさっき言った春の日のアニメーションを見ながら、ピアノの生演奏とともに春の日の朗読をして、そして愛護センターや愛護団体やボランティアについて知ってもらい、思いや意見をみんなで話し合います。そしてフリペのワークシートをしたりします。このワークシートなんですが、各地で命の教室を開催してきましたが、全国の学校で啓発活動にご利用いただく冊子、ワークシートを制作しました。内容は春の日の DVD の動画とワークシート、ペットにも心気持ちがあるというワークシートと、どんな気持ちを表しているのかなというこのワークシートをセットにして、 DVD とセットにしてフリペの公式サイトに置いております。で、これはどんなものかと言いますと、いろいろなその表情や仕草をしている犬のイラストが載っているんです、そのワークシートに。で、それでこのワンちゃんは今どんな気持ちでしょうかということを、自分で考えて、そしてこんな気持ちというのを書き込むんですね。で、それをみんなで発表し合うものになっております。でも観察のポイントのヒントとして、尻尾は立っているか、巻き込んでいるか、伸ばしているか、 耳は今どんな方向を向いているか、口は開いているかというヒントがあります。それについて自分で想像して書いてみるということなんですけども、これは人間は自分の感情やしてほしいことを言葉で伝えることができるけれど、動物はできないよねと。病気やストレスなどでいつもと様子が違うときは、飼い主がペットの気持ちを想像して守らなくてはいけない。こんなときどんな気持ちになるか、自分だったらどんなときにそんな気持ちになるのかを考えてみようというものなんですね。春の日のワークシートは、春の一生を春の気持ちになって想像してみましょうというものになっており、ワークシートと指導者マニュアルも中には入っております。これは、フリーペッツの公式サイトで教材をダウンロードできますので、ぜひともたくさんの方にご利用いただけましたら嬉しいです。そして、またこの時に作ったキャンペーン動画があります。日本で活躍するたくさんの著名人にご協力をいただき、例えばですよ、安藤優子さんだったり、伊勢谷友介さん、清水美智子さん、鶴野武さん、長澤まさみさん、長嶋一茂さん、吹雪純さん、八津井一郎さん、堀潤さん、その他にもね、たくさんの方々がフリーペッツの考えにご賛同いただき、ご出演いただきました。2種類あります。こちらも YouTube で見ることができます。手前味噌なんですけれども、なんか本当に胸にグッとくるものがありまして、これを 見ると、あ、初心に帰らなきゃという気持ちになって、もう少し頑張ろうというふうに気持ちに私はなるので、定期的に見るようにしております。その他は、手のひらに命という啓蒙ポスターもダウンロードできます。これはですね、センターに持ち込まれて、その8割が猫であり、9割子猫だよという、その殺処分する、現実を知ってもらうためのポスターです。たった1匹の猫ちゃんが1年間で70匹まで増えてしまう。ですから避妊去勢は大事ですよ。地域猫活動をぜひ、知ってください、応援してくださいというポスターになっています。活動スタートから14年、ペット、保護犬、保護猫を取り巻く環境は少しずつ変わってきていると思います。何しろ14年前は、ほぼ保護犬、保護猫、地域猫、殺処分という言葉は世間一般では知られていなかったし、愛護という言葉でさえ偽善の匂いがプンプンしてたんですね。例えば、はっちゃんを連れて散歩に行っても、保護犬なんですよって話すと、へーとか、かわいそうとか、驚かれてました。でも、まあ、そこから、なんでしょうね、少しずつ、この言葉が、いろんな言葉が浸透していって、それで、こう、今は、ワンコニャンコペットと暮らす人のほとんどが保護犬保護猫という言葉を知っていて、全国の地域猫活動をしている人もたくさん増えました。ペットにまつわる書籍やイベントや映画などもとっても増えました。だけど14年前よりももっとずーっと前の20年前、もっともっと前から何とかしようとして活動していた、動物界の大先輩たちのおかげで今私たちがいるということを、そういうことも知っているので、これから先は私たちよりも若い世代の方が後に続いていけるように一層の努力をしたいと思っています。保護犬、保護猫が増えたけれど、同時に多頭飼育崩壊や悪徳ブリーダー、そして悪徳ペットショップも一時減ったものの、やっぱり増えていることも事実なので、もっと世の中の常識としてペットを家族に迎えたらその子の命の最後まで責任を持つこと、もっと助けてもらえるところが増えること、そういう手が差し伸べても平気だっていうことが一般的になること、そしてペットへの虐待、遺棄、ネグレクトなどに対する罰則や法規制を厳しく、犯罪であることをしっかり、とにもかくにも今は意識高い人が集まって少しずつ輪が大きくなっているけど、まだまだその輪が小さい。だからもっともっと大きな大きな輪になって広がって、小学校の教科書にペットと暮らすことや動物にしてはいけないこと、ペットや動物、生き物にも感情があるということが教科書に載って授業で勉強する、命について当たり前に尊重する子供時代を送れる世の中になってほしい。きっとなる、絶対なると信じて、これからも突き進んでいきます。菊池由美がお送りしています、ワンダフルトゥモロー。春らんまん、春生まれもありまして、私はやっぱり春が好きなんですね。はい。そして 先週最終回を迎えましたエンディングのプチコーナー、新年度ということで新コーナーがスタートします。題して菊池のちょっと聞いてザ・ワイドワイドワイド帰ってきてしまったのでしょうか。いや、ザ・ワイドということはちょっと拡大
ワイドワイドワイド、
一体どういうことなんでしょうか。
ワイドワイドワイド、
もうこれまでは私の日常に起こった些細な出来事、心の声をリスナーの皆さんに聞いていただいてましたが、今回からプチリニューアルするらしいんです。毎回スタッフに提供される3つのお題から私が選んで、そのお題についての小話をちょっと聞いてもらうコーナーとなります。まあ、とにかくまずやってみましょうか。ここに3つお題が書いてあります。1、料理で。2、春といえば。3、乙女とは。この中から3つ、この中から1つチョイス。では2番の春といえばに決定します。春といえば別れあり出会いありでございますが、旅立ちの春でもございますね。先日の北海道出張で、私は子供たちと初めて離れたんですね。離れて一晩過ごすという、たった一晩ですけれども、離れたところで寝るというのを初めて、生まれて初めてやったんですよ。で、一人で寝たのは本当あの子たちが生まれてから初めてだったんですね。で、こういつもは川の字で寝ていて、手足がこうちょっと伸ばせば届いたり、または足とかパンチが飛んできたりして夜中起こされるっていうのが普通だったんですけども、やったーと、一人で眠れるなんてせいせいするのと思いきや、落ち着けないんですね。シングルベッドなんですけど、ベッドが広すぎるんです。もう寂しくて、もう静かすぎて眠れないんですよ。なんかこう、行く前はね、娘ちゃんと、お母さんちょっと一晩いなくなるけど大丈夫って、まあこういう聞き方も悪いんだけど、ちょっと大丈夫じゃないって泣くんです。娘が、いやね、お母さん離れたくないだよねみたいなことになってたんですけど、でもまあそれでももう行くしかないので、じゃあ行ってくるねって言って行って出かけたんですよ。だから私はもう、彼女がもう泣いて泣いてしょうがないんじゃないかと思って、心配で心配で、もう本当心配してたんですね。私が北海道にいる間、彼女は今何してるんだろうかと思って、怖いけど夫に連絡してみたらですね、なんかね、すっごい楽しそうなの。私だと買ってもらえないいちご飴の高いやつをなんか2本こう手に持って、イエーイみたいな写真が送られてきて、めちゃくちゃ楽しそうなの、笑顔なの。どういうこと何えと思いながらも、まあそれでも札幌の駅でもう再会をこう心待ちにしてたんですよ。もう涙のこうハグなのかなと思って、はあ娘ちゃん、お母さんみたいなことじゃなくて、やっはーみたいに来たんです、彼女ははあと思いまして、はあ、これはもしや私が子離れできてないだけだったんじゃないかと思ったんですね。で、先月ですね、ずっと言われてて何とかしなきゃいけないと思っていた川の字のそれをやめて、二段ベッドを買ったんですよ。で、将来大きくなったらセパレートできるタイプのやつ。で、二段ベッドを、設置して、部屋を広くして少し片付けることに決意したんです。そしたらね、今まで必ず添い寝とか、トントンとかしてた息子と娘がですね、離れたんですよ、私の手から。トントンは、寝かしつけは、もう、そういうの全然一切いらないの。彼らは、旅立ってしまったんです。なんかね、とってもそれがね、寂しくて、でもまあ、もうそろそろこう、そういう年代なので、私も、意を決して、旅立とうと思ったのでした。いかがでしたか？次回もまた 3つのお題から菊池のちょっとした小話をお届けしますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。
さて次回の配信ですが、大好きなワンコニャンコにちなみまして毎月12日に更新しております。次回は5月12日の日曜日のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は菊池由美でした。では皆さんご一緒にワンダフルトゥモロー。